旧約聖書出エジプト記20章の7節です。旧約聖書の126ページになります。拝読します。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。以上です。主の名と題して使徒俊介牧師よりお話をいただきます。
ただいま旧約聖書の出エジプト記20章の7節をご一緒にお聞きいたしました。もう一度繰り返してお聞きいたします。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。10回の3番目の言葉です。これは一体どんなことを語っている言葉でしょうか。あまり慌てて答えを出しちゃならないような気がします。こういう戒めを聞かされますと、私たちはついあれがそういう場合ではないか、これもそういう場合ではないかと、主の名をみだりに唱えていると思われるようないくつかの例を数え上げたくなります。しかし果たしてそんなふうにいくつかを数えることで済ませてしまっていいのだろうかと思います。気になるんです。というのも、ここにはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない、そう言われた後にさらにです、みだりにその名を唱える者を主は罰せずにはおられないという非常に厳しい警告の言葉が付け加えられているからです。これはどうしてこんなふうに念を押すように語られるんでしょうか。で、明らかにです。神様はここに戒められている事柄を普段私たちが非常に軽く考えて主の名を気軽に扱っているということをご存知ではないか。だからこのように語られているのではないかと思います。神様の名というものをたとえ軽く扱うようなことをしていても、神様は独り言さえ惜しまずに私たちに与えてくださった方なのだから、私の過ちや罪を大目に見てくださるに違いない。そんなふうに簡単に考えられてしまう場合が多くあることを神様はよく知っておられるんです。それでこの3番目の言葉にはわざわざ警告の言葉が付け加えられます。主の名を軽く扱うということは、ひいては神様ご自身のことを軽く考え軽んじることになるからです。あなたは決して間違ってはならない。神様は決して侮られ、軽く扱われ黙っているような方ではないということが、はっきりここに警告をされているんです。みだりにその名を唱える者を主は罰せずに置かれないのだ。で、そういうふうに言われます。で、こんなふうにこの3番目の言葉に付け加えられている警告の言葉を、意識して受け止めますと、ここに述べられている罪というのは普段私たちがあまり重大だとは思っていないけれども、しかしその実際には非常に重い罪なのだということが知れてくるのではないでしょうか。何よりもこれは神様ご自身を侮り、そして神様との強い交わりを私たちが自ら断ち切ってしまうような罪だからです。 でしかもそれでいて、その時私たち自身は自分がそういう過ちを犯しているということにちっとも気づかないで、本当に些細なことでしかないかのように思ってしまう、そういう罪、過ちについてここでは警告がされているように思うんです。ですから実はここに警告されている罪というのは、私たち人間の側からすると隠れた罪とでも呼べそうなものです。普段私たちが自分ではそんな過ちを犯してるんだと気がつかないうちに行ってしまっている罪、もちろん罪にはそれをやりながら自分たちが本当にこれは神様に逆らうことだなというふうに分かりながらやる罪というのもあるでしょうけれど、しかし私たちが自分では気がつかないうちについ犯してしまう罪というのもあるんです。ですから詩編19編の中で詩人が祈っているような祈りというのも生まれてくるようになります。詩編19編の13節のところで詩人はこんなふうに祈り願うんです。詩編の19編の13節というのは旧約聖書の850ページです。旧約聖書の850ページ、詩編19編の13節、下の段の少し左に寄っているところですが、こんなふうに詩人が祈っている言葉が出てきます。知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。この詩人は自分の気がつかないうち知らないままに罪を犯してしまう、そういうことがあり得るのだということに気がついています。しかしそういうことがあり得ることに気がついていても、実際にその罪を犯しているときには気がつかないんです。気づかずに犯してしまいますから、これは自分の努力とか自分の熱意で避けることはできません。しかし間違いなくそれは罪なんですから、神様と人間の間を引き裂いて人間を蝕むことになります。そのまま放置すれば、この詩人はすっかり罪に支配をされて神様から完全に引き離された生活に入っていってしまうことになります。で、そうならないようにどうか自分のうちに密かに入り込んでいる罪、それを明らかにしてください。詩人はそう祈るんです。罪が明らかにされてそこから離れることができるように、そして本当に清められて神様のものとなって生きることができますようにとこの詩人は祈ります。自分のうちにある隠れた罪にどうか神様気づかせてください、そして罪を離れさせてください。詩編19編の詩人はそんなふうに祈るんです。で、さてそんなふうにです、私たちが気がつかないうちに実は私たちのうちに入り込んで内側から私たちを蝕んでいるような罪があるということを覚えた上で、では今日のところに言われている主の名を乱りに唱える罪というのは具体的にはどういうことになるんでしょうか。それは例えば神様の名を茶化してあざけるようなことを言うんでしょうか。確かに神様の御名をもてあそぶというのは典型的な罪だと言えるだろうと思います。しかしそういうことであればです、これは誰にもはっきり分かることですから隠れた罪というふうには言えないのではないかと思います。それならば一体主の名を乱りに唱えるというのはどういうことなんでしょうか。で、この主の御名を乱りに唱えるということを考えるために少し回り道をするようですが、出エジプト記の初めの方に語られていたある出来事を思い返したいと思うのです。出エジプト記の3章のところでモーセが神様から使わされていくその場面です。出エジプト記の3章、ずっとそのことが書いてあるのですが、少し長いのでかいつまんで初めの方申し上げますと、モーセが羊の群れを追ってホレブの山の奥までやってきてくるんです。で、するとそこで神様とお会いするということが起こります。燃え尽きない芝の中から 神様が突然にモーセに語りかけられる。そしておっしゃるんです。私はエジプトのあなたの同胞の苦しみをつぶさに見た、叫ぶ声を聞いた、痛みを知った、だからお前を使わすことにする。モーセよ、お前はエジプトのファラオと交渉してイスラエルの人々をエジプトから連れ出すものになりなさい。出し抜けにそういうふうに神様から命じられます。でモーセはその時その命令の重さに押しつぶされそうになりながらこんなふうな返事をするんです。出エジプト記3章の13節をお聞きします。97ページです。出エジプト記3章の13節。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。でモーセはここで神様の名前をお尋ねしています。しかしどうしてこういうふうにモーセは尋ねてるんでしょうか。あるいはモーセは自分がエジプトに行ったならばどうしてイスラエルの同胞たちから、あなたを使わしたその神の名は何だというふうに尋ねられると思ってるんでしょうか。でこの問いについては非常にしばしば説教の中で語られる答えというのがあります。でそれは古い時代の人たちは本当の神様の名前を知ることができればいつでもその神様の名を呼んで思いのままに神様に助けてもらうことができると思っていたんだという説明です。アラビアンナイトのアリババと盗賊たちの話の中で開けごまというと隠れた、宝の在りかの扉が開くのと同じように神様の名前を呼びさえすれば神様がいつでも都合よく自分の前に現れてくださる。でだから神様の名を知るというのはとても重要なんだと、そういうふうに古い時代には思われていたんだと説明されるんです。で確かにその説明で、いいとは思うんですが、しかし私たちにとってはです、何とも腑に落ちない説明だろうと思います。でモーセもこの時神様のことを自分の思いのままに操りたいと思っていたんでしょうか。で実はこのところでです、出エジプト記の3章でモーセが尋ねているその尋ね方、神様の名前の尋ね方に一つの鍵が隠れているんです。モーセはです、もし自分がエジプトの同胞たちのところに行って、私が神様から使わされたんだと、そう言ったら、それを聞いた同胞たちが、その名は一体何かと尋ねるに違いない。そう言っています。ところが実は、このその名は一体何かっていう問いかけ方っていうのは普通に名前を聞く尋ね方ではないんです。これ日本語で聖書日本語になっちゃうとあんまりよくわからないんですが、英語で読むと非常によくわかります。英語で例えば私たちが誰かに名前を尋ねるときに普通に尋ねる尋ね方っていうのは Who are you? というふうに尋ねるだろうと思います。 Who are you? っていうのはあなたはどなたですかという問いです。でそれに対してここのところの言葉遣いを英語で、語るとこれ What are you? というそういう言葉なんです。これは実は相手の名前を尋ねるのではなくて相手の本質あるいは相手の正体を尋ねる問いかけです。あなたは何者なのか、そういうふうに尋ねられたときに、尋ねるときに、ホワットアユーというふうに聞きます。ですから、フーアユーって言われたら、私の場合には宍戸俊介ですと答えますが、ホワットアユーと聞かれたら、私、キリスト教の牧師ですというふうに答えることになるわけです。モーセがエジプトに下って同胞のもとに行ったら、きっと同胞から尋ねられるに違いないだろうと考えた問いは、Who are you? ではなくて What are you? なんです。ですから日本語でも実はよく注意して読むとそういうふうに訳されてるんですね。ではその名は一体何かと尋ねられるに違いない。 その名はどなたかというふうに尋ねられるんじゃなくて、その名は何かと尋ねられるに違いありませんというふうに言ってるんです。これは神様の名前の字面を知りたいのではなくて、神様の本質を捉えたいという思いがこの問いに現れてるんです。しかし実は私たち人間にとってです、神様の本質を捉えるなんていうことは誠に高慢で身勝手な要求だと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。ただ神様にです、神様の名前を呼んで私を助けてください、救ってくださいって願うのではなくて、神様の本質を捉える、そして神様に向かって、神よ、あなたはかくかく近々な性質の方なのだから、今この私を助けなければならない、助けるのが当然だというふうに主張できるようになるために、その名前を知りたい、それがこの What are you、 その名は一体何かという問いなんです。ですからこれ大変に、質問からすると、高慢な問いかけなんです。こんなふうに身勝手で高慢な問いをする者たちに対しては、神様は別にご自身の名を知らせたり身を明かしたりしなくていいのじゃないかというふうにも思ったりします。こんな高慢な人間というのはさっさと帝に行って奴隷のまま放っておいたらいいのではないか、親切に救い出したって神様に対していずれきっと無礼で高慢な態度を取る、それがもう目に見えているのだから、そういう人間たちは滅びるに任せればいいのではないか、そんなふうにも、私個人的には思ったりします。しかし神様はじゃあこの時どうなさったかというのがこの先に出てくる話なのです。で神様はです、驚いたことにこのモーセの願いに対してです、ご自身の名前を示してご自身がどういう方であるかを明かしてくださるんです。今の続きですが、出エジプト記3章の14節のところです。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。神様は私はある、それが私の名だというふうに名前をモーセに明かされたんです。しかもそれはモーセが望んだ通りです。神様がご自身の民に対してどういう方でいらっしゃるか、その本質がある意味では分かるような仕方でご自身の名前を明かしてくださいます。私はあるというのが、その名前なんですね。これも英語で言うと I am ということです。私はいるというその言葉です。これ新約聖書の中ではイエス様がしばしばお弟子さんたちにおっしゃる言葉でもあります。お弟子さんたちが嵐に遭遇してですね、不安になっている時に、心配するのは私である、恐れなくてよいっていうふうにですね、イエス様が言ってくださる、あの私であるっていうのがアイアムなんですね。神様はご自身の民を見限らないということを、この名前を伝えることで教えておられるんです。どこまでもあなた方私の民だ、そして私はあなた方の神だ、あなた方に伴うのだと、そうおっしゃってくださる、それが実は私はあるという名前の中に込められている意味です。そして実際に神様はそのように行動してくださるんです。ついには最愛の一人子を十字架にかけてまで、高慢で聞き分けのない者たちのために、その一人一人をなおご自分の民として招き、共に歩もうとおっしゃってくださるんです。でこの神様の御名ということについて、もう一つ、ついでに申し上げますけれども、イスラエルの人たちはこの神様の名前をヤハウェというふうに知りました。でただ、そのヤハウェというふうに直に神様のお名前を呼ぶのは恐れ多いことなので、聖書の中でその名前が出てくるときには直接それを発音しないで、ヘブライ語の主人っていうことを表す、あのアドナイっていう、そういう言葉で言い表したんです。ですから書いてあるのはヤハウェって書いてあるんですけど、読むときにはアドナイって読んでたんです。でしかしその神様の名前とされたヤハウェというのは、実は 神様がここでモーセに返事をしてくださった私はあるっていう名前から由来している名前です。私はある、私はいるっていう言葉はヘブライ語ではイヒエっていう言葉です。でイヒエっていう言葉から実はヤハウェっていうふうにですね変化をしてるんです。少し聖書に親しんでる方だと、アブラハムがイサクを捧げなきゃいけなくなったときに、イサクが住んでのところで助けられる、あそこで古い口語訳の聖書だとアドナイエレというふうに、主の山に備えありっていうことがそういうふうに言うっていうふうに言ってたのが、新共同訳聖書だとイエラエっていうふうに、呼んでるっていうふうに変わっているっていうことをご存知の方がいらっしゃるかもしれません。アドナイエレっていうのはアドナイっていうその神様の名前をはばかって発音しているその通りの翻訳なんですね。だけどそこは実はイエラエっていうふうに実際には書いてあって、それはここのイヒエっていう言葉が、そこに書いてある。だから、新共同訳と口語訳聖書で随分あそこ印象が違うなと思うのは、実はそこに書いてある文字のままを読んでるか、あるいは発音の方を読んでるかということで、アドナイとイエラエというのが変わってるんですね。ですから実は旧約の中で話を戻しますと、主、というふうに、まあ、私たちの聖書には出てくるんですが、ヤウェというふうに呼ばれる言葉というのは、実はもともとは私はある、私はいるよというそういうことを表す名前から来てるんです。で神様がそんなふうにですご自身の名前をイスラエルの民に明かしてくださっているということを思いながら、もう一度今日のこの3番目の戒めを考えたいんですね。私はあるというのは、神様がご自身の民に対して一つの約束をしてくださっている言葉です。しかしそれは人間の言いなりになって、人間の都合によってその名を呼びさえすればいつでも自由に呼び出せるっていう、そういう意味ではないんです。そうではなくて、私はあなたと共にいるものだと言ってくださっている。ですから神様が共にいるっていうのは、私たちが必要とするときに何かこう鍵でガチャッと開けたらそこに出てくるっていうのではなくて、本当に神様はいつも私たちと一緒にいてくださるんです。ですからその神様の名っていうのはアリババの呪文みたいにです、人がそれを唱えたらいつでも都合よくそこに現れるっていうものではないはずなんです。神様はいつでも神様の民と一緒にいてくださいます。しかしその神様がいつどういう仕方でモーセやイスラエルの人たちを助けてくださるのかっていうのは、これは神様ご自身がお決めになることなんです。そういう方として私はあるというふうに神様はご自身の名前を明かしてくださっています。でこの主私はあるという名前についてです、神様はこんなふうにもイスラエルの人たちに教えておられるんです。これは出エジプト記の今度は少し先の方ですけれども、33章の19節を読んでみます。旧約聖書の150ページです。旧約聖書の150ページの下の段の2行目ぐらいでしょうか。出エジプト記33章の19節の言葉をお聞きします。主は言われた、私はあなたの前にすべての私の良い賜物を通らせ、あなたの前に主という名を宣言する。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。さっき申し上げたように、主というのは私はあるという言葉がもともとの意味です。ですから私はあなたと共にあるという名前をもう一度あなたたちの前で宣言するというふうに神様おっしゃるわけです。間違いなく私はあなたと共にあるものだ。そしてその時に、そのところで、私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむんだ、そうおっしゃるんです。これ神様が人間をごく気ままに取り扱って、 その時その時で、どんなふうにされるか分かんないということを言ってるんじゃありません。あるいは時には気分で意地悪するということをおっしゃってるんでもありません。人間を憐れんで恵んでくださる時に神様ご自身の配慮に従って人間を扱ってくださる、そういう方として私はあるヤーウェなんだというふうに宣言しておられるんです。でさてそういうふうにです、神様が私はあるものだ、私はあなたと共に歩むものだと言ってくださる、神様のお名前っていうのがそういうものなのだと確認してきますとです、今日のこの3番目の言葉、あなたの神主の名を乱りに唱えてはならないという戒めの意味が分かってくるのではないかという気がするんです。でこれは実は私たち人間が自分の都合のために神様を利用しようとすることを禁止してるんです。でそれはさっきのモーセが神様に名前を教えてほしいと言ったときみたいに自分たちの利益のために、神様の名を知りたいというだけではありません。どんなに人間にとって崇高に思える目的のためであっても人間が自分の企てや自分の目的のために神様を利用するときには実はこの第三の戒めに触れている可能性というのは非常に高いのです。私たちはややもするとです、自分の願いや自分の思いを先立たせてそういったものを何でも気前よく聞いてくれそうな神様を持ちたがります。神様というのは自分にとって都合のいい方だ、聖書の中に語られている神様に耳を傾けようとしないで自分が神様ここにいるんだと思えば神様いてくださるんだ、つい私たちはですねそんなふうに思ってしまいがちなんです。聖書を読むと確かに神様一緒にいてくださると言われているので結果的にはです、私たちが神様いつも一緒にいてくださると思ったってそんなに間違ってはいないのです。でもそれはです、私たちの意のままに動いて自分の役に立ってくれるような神というのではないんです。私たちはそういうしかし神を求めたがる、そしてそれがここで戒められている、罪なんですね。私たちが神様を自分の思いのままに操ろうとする、そういう都合のいい神を求めたがる、そういう時に私たちは乱りに神様の名を唱えているというふうに言われてしまうんです。だけれど実は私たちはですね、そんなふうに言いながらそこで求めているものっていうのは本当の神様、聖書の中にご自身を表してくださっている神様じゃなくって自分の思いを何でも聞いてくれる神ですから、これは実は偶像とつながっているんです。そういう意味では、今日の3番目の戒めっていうのは最初の戒めと2番目の戒めと根っこのところではつながっているというふうに言うこともできます。しかしこれ大変にです、私たちにとっては、思い戒めだと思います。なぜ、今日最初にですね、わざわざ警告の言葉が付け加えられているんだと申し上げました。どうしてこういう警告の言葉が付け加えられているのかというと、この罪っていうのはです、神様を知らない人が犯す罪じゃないんです。神様に反発する人が犯す罪じゃないんです。自分では神様のことを知っている、それどころか神様のことを信じていると思っている人がです、自分の都合のためにその神様を操ろうと思ってしまう、それに対しての警告なんです。だから間違ってもあなた方はそういうふうな過ちをしてはならないのだというふうにここに語られているんですね。でさてそんなふうに神様がここで語っておられるのだと考えてきますとですね、ふと疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。神様という方が人間の思い通りにならない方だというのであれば、この神様は私たちにとって何の助けにもならないのだろうかという問いです。私たちは日々本当に多くの悩みや問題を抱えているに違いないんですね。家族のことで心配をしたり、あるいは仕事のことで心配をしたり、地域の交わりのことで心配をしたり、あるいは社会が本当に混乱しているけどどうなるんだろうかと不安に思ったりする。でそういう時に神様はそれに対して何も助けてくださらないんでしょうか。でそれ以前に ここにいるこの自分というものを神様は用いてくださらないんでしょうか。でそんなことはないんです。神様は私たち一人一人のことを覚えておられ、そして御心のままに私たちを用いてくださいます。そしてまた確かに私たちを支え役立ってくださいます。でもそれはです、私たちが自分の計画や自分の思いのままに神様が役立ってくださるというのではないんです。そうではなくて、あくまでも神様の側のご計画、神様の配慮の中で私たちの方がその中で用いられ、そして神様に支えられるということが起こるんです。神様ご自身は私たちのために力となり支えとなり盾となってくださる方です。私はあるのだ、私はヤウェだ、そう言ってくださるんです。あなたと共にいるって、そうおっしゃってくださる神様です。しかしその神様がじゃあ一体どういうふうに私たちに役立ってくださるのか、別に言えばどんなふうに私たちは神様と共にあることを知らされるんでしょうか。でその時に私たちは主イエスキリストという方を覚えるべきだろうと思うのです。神様がどんなふうに私たちに出会おうとしてくださったか、私たちが神様から離れてさまよいらしがちになり、そして神様抜きで生きていろいろな惨めな生活になってしまいそうな時に、神様はそういう私たちを憐れんで共に歩んでくださろうとしたんです。しかしそれはどういう仕方によってかといえば、一人子であるイエス様をこの世に送ってくださって、私たちの間を共に歩むそういう方として与えてくださって、しかもそのイエスが私たちのために十字架にかかってくださった、それによって私たちの罪があの十字架の上で清算をされている、あれを見上げるときに私たちは本当に自分は許されて、もう一回神様のご支配のもとに生きることが許されているし、神様の慰めと力を与えられて生きていいのだという、そういう希望が与えられます。神様は主イエスキリストという方を通して私たちと共にいてくださり、私たちに力を与えてくださる、そのことを覚えたいと思うんです。主の贖いの御業を知って、罪の許しを知るときにこそ、実は私たちは神様の憐れみと慈しみがいつも自分の上にあるのだということをはっきりと知るようにされるんです。主イエスキリストの十字架のもとに置かれ、そしてあの十字架によってこの私が本当に神様との交わりを回復されているんだ、この私の過ちはすべてイエス様がご自身の身をもって清算をしてくださっている、私はそのイエス様によって救われ新しい命を今日生きている、そのことを信頼するものとされて、ここからのそれぞれの歩みへと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない、みだりにその名を唱える者を主は罰せずに置かれない、そのようにあなたは私たちに戒めを与えながら、しかし私がいつもあなたと共にいるのだと、そのように確かな御言葉を聞かせてくださることを感謝いたします。私たちがどんな時にもあなたに向かって助けを求め、またあなたの保護と導きを祈り願えるように招いていてくださることを本当に感謝をいたします。主イエスキリストがこんな私たちのために十字架にかかるため地上にやってきてくださり、そして実際に解剖家から十字架までの低い道のりを歩みながら、人間と何も変わらないものとなってくださり、私たちの罪をあの十字架の上で清算して、神様あなたと私たちを結びつけてくださっていることを感謝いたします。どうか、主イエスキリストが常に私たちと共にいてくださることを覚えることが許されますように、そして主を見上げながら、あなたの保護と導きが絶えず私たちに与えられることを信じ、落ち着きを与えられて、私たちに与えられている日々の生活を 歩むものとさせてください。私たちが自分の思いを実現するために生きるのではなくて、あなたの憐れみと慈しみを受けたものとして、あなたが私たちの上に望んでおられる愛に生きるものとして、どうか私たちを育て、用い、また支えてくださいますようにお願いいたします。私たちがあなたに信頼して歩む生活を通して、主が私たちのために御業を成してくださっていることをいよいよ深く知らされ、また主に連なるものとしての在り方を確かにされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。